どうもお疲れ様です。ぶとまでございます。今日はですね、読書会ということでですね、本日紹介したいのがですね、スティーブン・キング著、キャリーですね。いやとうとうね、私もスティーブン・キング行っちゃったなと。映画は何作かのキング原作の映画は見て、いや名作多いじゃないですか。イットしかりね、シャイニングしかり、まあ面白いの多いと。で、キャリー、これスティーブン・キングのデビュー作らしいんですけど、キャリーは映画見てなかったんで、ちょっと物語わかんないから、ちょっと小説から読んで次映画見てみようかなと思って読んでみたんですけど、まあこれ小説版、まあ映画も面白かったんですけど、まあ、小説版原作がとにかく良くて、もうなんかこうスティーブン・キングってすごいじゃないですか。海外の作家でもしかしたら一番売れてる作家ですよね、きっと。まあ今はそうか分かんないですけど、まあ10年前20年前30年前くらいだと、本当キングがもう本当に一番有名な海外作家くらいの感じですよね。でなんか理由が分かったっていうか、やっぱこう文章の筋力というかね、もう剛腕、やっぱ読ませる力がとにかくすごいなって読んでて思ったんですよ。まあこのキャリーのあらすじなんですけど、なんかもうすごいキャリーっていうね、少女17歳の少女が主人公なんですけど、もうめちゃめちゃ内気で、まあ、若干きつ音というか、もうどもり癖みたいなので、もう周りからめちゃめちゃ嫌われてると。で学校でもものすごいいじめを受けてて、しかも家に帰ったらもう母親はもう本当狂信的なキリスト信者で、もう本当に 頭がおかしいんですよ、旗から見て。でそんな母親にすごい教育、もう過保護に教育されてて、でそういう性格になっちゃってみたいな。まあそのキャリーがですね、まあある日その所長、女性に起こる所長とともに、なんか念動力が使えるってことに気づくんですよ。なんか曲がれって言ったら、なんかこう曲げれたりとか、なんか物を曲げれたりとかできる。でこの力がもうすごい強力でみたいなに気づいて、でまあそんなある日ですね、なんかこう海外の学校の風習なんですけど、なんかプロムってなんかあるらしいんですよ。なんか卒業する前にね、なんかこう男女とペアでなんかダンスパーティーみたいなのに参加するみたいな。そのプロムになんかキャリーがその男の子に誘われて参加することになるんですよね。でそこで起きるこう惨劇というか、ものすごい惨劇が起こるんですよ。もう町を含めたものすごい惨劇になるんですけど、そこまでなる物語みたいな感じですね。もうっていう、まあ、ジャンルで言うと何て言うんですかね、サイキックホラー、ドームとかありますよね、漫画とかだと。まあああいう感じのもう走りじゃないですかね、そういう念動力というか。まあ昔スプーン曲げとか流行りましたけど、そういうのの本当元祖みたいな感じの物語で、まあホラーなんですけど、なんかね読んでてもうホラー飛び越えて、なんかもう大悲劇だなこれって思って、なんか本当に読んでてね、もう悲しいっていうか、もう苦しいっていうかね、いろいろと思うことあったんですよね。でなんかこのまずこのキャリー読んでて、あこれすげえなって思ったのが、なんかやっぱこう文体というか、もう書き方、表現の仕方とか、このタイミングでこの文章を入れるみたいなのがこうすごくて、というのもこのキャリーっていう物語は、そのキャリーの、その、まあ、主人公のキャリーを、まあ、基本的に追っていくストーリーなんですけど、なんかね途中途中になんかルポとかルポルタージュみたいなのが差し込まれてるんですよ。いわばこういうそのこの話はなんかキャリーがそのプロムっていうダンスパーティーでその街ごとこうむちゃくちゃにする大事件を起こすんですけど、そこまでの物語なんですけど、それが終わった 後に出されたであろうルポルタージュとかノンフィクションの本から抜粋した文章が差し込まれてんすよ、うん、でそれがリズミカルになんかこう不安を煽っていくっていうか、あってことはこうなるんだみたいなとかっていうのがうまいことやってて、まあ、要はそのあれですよね、まあ、日本で言うと有名な事故というか、あの日航ジャンボ墜落事件だったじゃないですか。あれって日本でもすげえいろんな本出されてるじゃないですか。いろんな角度から語ったみたいな、なんか墜落の真実みたいなのを本でいっぱい出てるじゃないですか。ノンフィクション本とかいろんな作家の人が書いてて、だそういう感じでそのキャリーの起こした事件についてその事後に書いてる人たちのその文章から抜粋されたものがめちゃめちゃ差し込まれてて、なんかそれをやることによってなんかこう本当にあったこれ事件なんじゃないかみたいな感じでどんどん引き込まれて、もうめちゃめちゃ読めてしまうというか、うん、だからこれすごいなって思いましたね。で、キャリーの、キャラクターというか、まあ、ルックス、まあ、表現されてるルックスもそうだし、キャリーの性格もそうなんですけど、まあ、これがすごくうまく書かれてて、なんかキャリーがなんかすごい、まあ、いい子すぎたりとかしたらただいじめられてかわいそうな話じゃないですか。なんかそうじゃなくてキャリーってこう読んでるとなんかこうちょっとイラッとするというか、これちょっといじめられるのもわかるなっていう感じなんですよ、読んでて、うん、なんかこう感も悪いし喋っててもなんかうんおどおどしてるしみたいな、なんかそれがあることによってなんだろうな、あもしかしたら自分もいじめてしまうかもなとか、うん、キャリーに冷たくしてしまうかもなって思っちゃうんですよ、読んでると。なんかそうすることによってなそういう思わせることによって、まあ、結局その読んでる自分がね結局はその後のキャリーの起こす大事件の被害者というかになりうる、そういう意味ではすごく怖いですよね、ホラーなんですよ、そういうそっちの角度で見たら、うん、逆にキャリーに対してはかわいそうだなとか、わかるわこういうの辛いよなとか思う場面もあるんですよ。もう親がイカれてたりだとか、うん、これ親のせいじゃないみたいな、うん、とか思ったりとかで、なんかそのキャリーをいろんな人がこう証言してるわけなんですよ、事件を起こしちゃってね。でその、まあ、ある人 の証言によればキャリーってすごい子供の頃可愛かったと、うん、天使のような子だったのって、なんであんなっちゃったんだろうみたいな文章があるんですよ。でそれじゃああれじゃない親のせいじゃないとか思ったりとかするんですけどね。なんかそのキャリーに対する同情となんかこういじめられるのもわかるよなとかっていうこのなんか二面性というかこうね、そうバランスなんですよね。それがすごく、うん、面白いところマジで、うん、これすげえなって思って、このバランス最高ですよ、うん、だ同情しすぎないんですよキャリーには、うん、でもすごい かわいそうな話ですね。まあ、あと、まあ、なんだろうな、私今よく言うそのなんかこう書き出しとか、映画だと冒頭5分とか10分くらいで大体これ面白いな面白くないなって分かるじゃないですか、うん、まあ、小説でもまあ書き出しっていう、まあ、言葉があって、まあ、書き出しおしゃれだとやっぱこう読者がこう、まあ、つかみみたいなもんでいいよねっていうのがあって、まあ、このキャリーでもちょっとその書き出しの文章でしびれた一文があるんですよ、まあ、それがあのバラは赤、スミレは紫、砂糖は甘い、でもキャリーホワイトはうんこを食べるっていう文章があるんですよ。ちょっと汚い、まあ、直接的な表現なんですけど、これはこう何の文章かっていうと、そのキャリーがキャリーの通ってるジュニアハイスクールのね、キャリーの机に書かれてる落書きなんですよ。だこれは要はそのキャリーがこういういじめを受けてるっていう、うん、言葉なんですけど、なんかこれ読んだ時にちょっとなんだろうな、笑っちゃうまではいかないけど、なんかすごい詩的だし面白いなと思ったんです。でもこれひどいじゃないですか、実際書かれたら ひどいんだけど、なんかこう文章としてなんかすごいキャッチーじゃないですか。うん、まあ、主人公のそのねキャリーは名字がホワイトって言うんですよ。だからそのホワイトにかけてバラは赤、スミラは紫みたいな、なんかそういう振りがあってみたいな。でそのうんこを食べるっていうなんか突拍子もないこの絶対食べないじゃないですか、そんなの。もうなんか偏見というか、もう虚偽というかね、暴言が差し込まれてる。なんかこの言葉のバランスが、まあ本当汚い言葉使われてるんですけど、まあね、クソってあれじゃないですか、なんかこう宗教の世界でなんか不浄なものとされてるじゃないですか、なんかだからそういうモチーフなのか、なんかねこうすごいですよね、なんかこの文章、うん、まあこれは翻訳した人もすごいなって思うんですけど、なんかこの文章にちょっとしびれちゃって、これ絶対面白いじゃんって思ったんですよね。だこういうなんかこう文章のこうワードセンスもそうだし、あとね意外だったのはやっぱこうスティーブン・キングってなんか比喩表現もやっぱ面白いというか、まあ、こういう感じのなんか引きつけられるような文章というかね、ちょっと、うん、綺麗な言葉ばっかり、なんかむしろ汚い言葉にすごく魅力的というか、うん、なんかすごい B 級な言葉を使ってて、なんかそういうのがやっぱこう好感持てますよね、うん、っていうところですね。やっぱすごくおすすめポイントとしてこの3つかな、うん、でなんかまあ割とこういうキャリー読んでるとなんかもうすごい毒親というか、やっぱその親のなんかイカレっぷりが強調されて、まあ親がこうだからこう育てられて、で学校でもいじめられるようになった、じゃあ親が悪いじゃんっていう結論にね、まあ至りがちなんですけど、じゃあこの親の親はどうだったんだとか、うん、で結局毒親ってなんか掘り下げて掘り下げると、結局じゃあこの親を育てた親も毒親なんじゃないか、じゃあその毒親を育てたのは誰なんだ、社会じゃないかってなるじゃないですか。でじゃあこの社会って結局悪いもんなんじゃないってなって、最終的に行き着くところが小惑説というか、性善説の逆のやつ、うん、性悪説か、うん、になるんですよ、うん、結局人間ってそもそも悪い生き物だっていうところに行き着いて、やっぱこう深いなって思うんですよ。ただうん、なんかその業をやっぱスティーブン・キングは面白く書いてるし、私の好きなやっぱお笑いもやっぱ業の肯定なんで、やっぱいかに自分のその良くないところを面白くするかっていうのがやっぱテーマだなって改めて思いましたね、このキングの小説。やっぱこう、私の好きな、表現してる人はやっぱこう業を肯定してる人ですよね、やっぱ、うん、キングもこうやってミステリー、面白いミステリーホラー書いてね、消化してるし、やっぱすげえなって思いましたね、うん、まあただやっぱこういうね、性悪説的な本読んだから、ちょっと性善説的な本も読みたいんですよ、うん、星の王子様とかね、走れメロスとか、ああいうね、やっぱこう、人間ってやっぱ素晴らしいなって思う本を読んで、バランス取らないとやダメだなって思うんですけど、ついさっきちょっとブックオフ寄って、本買ったんですけど、それが、ウィリアム・ゴーディングっていう人が書いてる、ハエの王っていう、うん、本当に、ザ性悪説みたいな、人間の悪いところを、めちゃめちゃ書いてる本で、これまずいもん買っちゃったなって思って、なんでね本当にそれ読む前にちょっと、うん、星の王子様とかね、なんか賢者の贈り物みたいな本読んでバランス取りたいなと思いますけれども、ということでキャリーおすすめです。なんかねアマゾンで売ってるんで、なんかねキングの本ってね絶版のやつあるんで、ザ・スタンドとかもなんか面白そうなんですけど、絶版でねなんか高いんですよね、アマゾンとかで調べると。なんで割とキャリーは文庫本で手軽に手に入るんで おすすめです。それではまた。失礼します。